児童手当についてのお知らせです。2023年度、児童手当が消滅、または却下の人へ、2022年中の所得額が上限限度超過のため、2023年度の児童手当が消滅または却下となった人のうち、2023年中の所得額が上限限度額未満となった場合は、改めて申請が必要です。上限限度額の詳細は、市のホームページをご覧ください。または二次元コードでもご覧いただけます。申し込みは5月の1日から6月末日までに、認定請求書を子ども家庭課窓口または郵送で提出してください。消印は有効です。または二次元コードでもご覧いただけます。お問い合わせは子ども家庭課電話 56-0633 です。ニュース119離散消防。豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する離散消防本部からのお知らせです。火災救急は119番へ。消防車や救急車が必要なときは、ためらわず119番へ通報してください。通報時は、慌てず、落ち着いて、ゆっくりと、司令課オペレーターの質問に答えてください。例えば、火事のときは、消防車が必要な住所、場所、詳細な住所が不明な場合は、近くの目標となるもの、何が燃えているか、初期消火は可能か、怪我人や逃げ遅れはいるか、避難誘導は行われているか、次に救急の時、救急車が必要な住所、場所、詳細な住所が不明な場合は、近くの目標となるもの、具合が悪い人の状態、例えば胸を苦しがっている、突然倒れて反応がないなどです。次は、家族で楽しく遊んで学ぶキッズページ。離散キッズ消防署公開。消防職員がストーリーを考えた絵本やクイズ、消防飯など、いろいろなコンテンツを用意しています。主要イラストはすべて職員が描き上げています。サンビー君とミオちゃんと、一緒に消防について学ぼう。各記事については、各々の二次元コードをご確認ください。お問い合わせは、離散消防本部司令課、電話 0561-38-5119、総務課 0561-38-7202 へお願いします。次はお知らせコーナーです。健康福祉から。青年貢献セミナーがあります。誰にでも起こりうるお一人様の抱える課題を通して青年貢献制度を学びます。時6月7日金曜日午後1時半から4時まで。場所、イーストプラザ生駒館多目的室 A、対象200人。内容、第1部、講演。お一人様の法律課題、青年貢献制度にできることで、できないこと。講師、弁護士、加藤淳也。第2部、パネルディスカッション、お一人様になっても、地域で暮らし続けるためにコメンテーター加藤淳也ほか。お申し込みは5月31日金曜日までにセンターへ電話または二次元コードからお申し込みください。お問い合わせは 尾張東部権利擁護支援センター、電話0561-75-5008 です。
まだ先のことでも知って考えてみませんか？自分や家族の老後のことを考えたことありますか？まだ先のことでも備えあれば憂いなし、知って考えてみませんか？場所は西京区、西小港区共生ステーション。対象は各階35人、先着順です。申し込みは5月1日水曜日午前9時から社会福祉協議会地域包括支援センター、または愛知太陽の森地域包括支援センターへ電話で申し込んでください。明るく学ぶエンディングノート講座、私の思いを伝えるノート、時は5月2日木曜日午前10時から11時まで。内容、講師は長久手市在宅医療介護連携支援センター山彦長久手、佐向直子さん。死後委任事務とは、時は5月16日木曜日午後1時から2時まで。内容は講師、愛知中部相続不動産センター代表、長久手市相続遺言手続き相談相談員、島藤秀信さん。青年貢献制度を知ろう、時は5月22日水曜日午後1時から2時まで。内容は講師、尾張東部権利擁護支援センターアスライツ副センター長総目真央さん。認知症による資産凍結で困らないための家族信託セミナー、時は5月25日土曜日午前10時から11時半まで。内容は講師、司法書士法人ファミリア司法書士家族信託専門士国枝哲也さん。これについてのお問い合わせ先は社会福祉協議会地域包括支援センター、電話641155、愛知太陽の森市地域包括支援センター電話645174までお願いします。続いて介助犬フェスタ2024、今年で14回目となる今回はステージで5年ぶりに補助犬3種類、介助犬、盲導犬、聴導犬が揃います。詳細は二次元コードでお願いします。時は5月18日土曜日午前11時から3時まで。場所は愛知九博記念公園ゴリコロパーク。内容は介助犬デモンストレーション、介助犬使用者の話、車椅子体験などです。これについてのお問い合わせ先は介助犬総合訓練センター、電話64-1277までお願いします。続いて募集です。第12回市民芸能フェスタ参加団体、11月3日日曜日祝日に文化の家で行う市民芸能フェスタに参加する団体を募集します。詳細はホームページへ。対象は以下の条件を満たす5団体、団体の主たる活動場所が長くて市内、構成員は5人以上で過半数が市内在住在勤在学者、団体の代表者が18歳以上です。平日の実行委員会5回程度への代表の参加、前日のリハーサルへの参加。申し込みは5月7日火曜日から23日木曜日に生涯学習課文化の家窓口に申し込み書を提出してください。応募者多数の場合、参加実績のない団体を優先します。これについてのお問い合わせは生涯学習課文化の家、電話番号61-3411までお願いします。なお二次元コードでも確認ができます。続いて暮らし環境に関するお知らせです。鉄道緑化推進補助金、緑化補助制度のうち生垣設置補助金、屋上壁面緑化助成を廃止し、新たに鉄道 緑化推進補助を開始しました。詳細は市のホームページお願いします。対象は接道料、接道部5メートル以内に設置した樹木、生垣およびそれらの設置に必要な経費、その他要件があります。内容、補助金額、対象経費の2分の1または各標準事業費の2分の1いずれか低い額、上限15万円。申し込み、事業着手前に申請書類を緑の推進課窓口へ提出。その他、応募多数の場合、補助が受けられないことがあります。これについてのお問い合わせ先は緑の推進課電話560552までお願いします。続いて健康福祉から健康審査を受診しましょう。時は個別試験診5月から10月、集団検診6月から10月。場所は、個別検診は市内の実施可能医療機関、集団検診保健センター。対象は個別検診、国民健康保険加入者及び後期高齢者医療保険加入者。集団検診は国民健康保険加入者のうち2024年度末時点で74歳以下の方、他にお手元に受診券がなくまだ申し込みをしていない人は問い合わせください。これについてのお問い合わせ先は保健医療課電話560821まで。障害福祉に関する助成金の申請、障害福祉に関する以下の助成金の申請を受け付けています。障害者社会見学事業、障害者自発的活動事業、障害者理解促進事業。申し込みは5月31日金曜日までに長久手市ホームページで対象事業等を確認し、福祉課へ申請してください。これについての問い合わせ先は福祉課電話560614までお願いします。続いて禁煙外来治療費助成事業。世界保健機関は毎年5月31日を世界禁煙デーと定め、日本でも5月31日から6月6日を禁煙週間とし、さまざまな禁煙推進活動が行われています。長久手市では禁煙外来治療費にかかる自己負担額の2分の1、100円未満切り捨て、上限1万円を助成します。詳細は市のホームページへ。対象は申請時から助成金請求時の間、長久手市に住民登録のある満20歳以上の人、その他にも条件はあります。申し込み、治療開始前に健康推進課に申請、請求期限は申請日から6ヶ月です。これについてのお問い合わせ先は健康推進課633300、二次元コードでも確認できます。
変わりまして、みんなの掲示板から一つお知らせします。親と子の緑の森の合唱団30周年記念公演、合唱ミュージカル飛べないホタル。時は6月1日土曜日午後4時からと、2日日曜日は午前11時と午後3時からです。場所は文化の家森のホール。対象は3公演1200人。料金は大人2000円、子供1000円。指定席は大人も子供も2500円です。お申し込みは5月30日までに電話またはメールにて受け付けます。詳しくは二次元コードをご覧ください。お問い合わせ先への営業目的での問い合わせはご遠慮ください。みんなの掲示板6月号への掲載申し込みは5月2日木曜日までに申請書を情報課に提出してください。 次はその他のお知らせです。日曜祝日の受診は東名古屋医師会休日急病診療所、診療日時は日曜祝日年末年始午前9時から午後4時30分まで、昼休憩が1時間あります。診療科目は内科小児科、所在地は日進市蟹工町です。お問い合わせ先電話番号は0561-73-7555 です。急な病気・怪我の時は救急医療情報センター24時間365日対応可能です。症状に応じてその時診療できる最寄りの医療機関をご案内します。電話番号は0561-821133です。愛知医科大学病院時間外診療、救急でかかりつけ医が開いていない場合、診療を受けることができます。まずお電話で相談してください。なお、時間内時間外問わず紹介状なしで受診する等の場合、選定療養費が必要になることがあります。詳細は愛知医科大学病院へ問い合わせください。電話番号は代表0561-623311です。町の保健師、保健師がさまざまな場所に出向き健康相談をお受けします。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。続いて、ドクターからあなたへ。フッ素を上手に使って虫歯予防、浅井小児歯科医院今村彩先生のお話です。虫歯予防のために歯磨き剤等に利用しているフッ素とは、フッ化ナトリウムまたはフッ化第一鈴というフッ素化合物です。少し前から話題になっている PFAS、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物のことを有機フッ素化合物とも呼ぶので、混同してしまった方もいるのではないでしょうか。健康被害の恐れがある PFAS と口の中に使用するフッ素は別物です。安心して使用してください。虫歯予防に使用するフッ素には、歯科医院で塗布する高濃度フッ素と、家庭や学校、幼稚園、保育園等で歯磨き粉やうがい薬として使用できる低濃度フッ素とがあります。歯科医院で高濃度フッ素を塗布すると、歯の表面にフッ素カルシウムというバリアを作ります。飲食物の酸や虫歯菌の出す酸で歯が溶けるときに、先にバリアから溶けることで歯へのダメージを減らします。家庭や学校等で低濃度フッ素を継続的に使用すると、溶けた歯の表面を修復する手助けをしたり、虫歯菌の活動を弱めたりします。定期的な歯科医院での高濃度フッ素塗布と、日々継続的な低濃度フッ素を合わせて利用し、虫歯予防効果を高めましょう。低濃度フッ素は年齢に応じて推奨されるフッ素の量が違いますが、商品の注意書き通りに利用すれば問題ありません。フッ素は世界中で虫歯予防に利用されています。フッ素を上手に利用して虫歯を予防しましょう。以上、ドクターからあなたへでした。次は統計情報です。4月1日現在の人口、総人口は先月と比べ14人減って61,077人、うち男性は10人減って32,27人、女性は4人減って 3万850人、世帯数は126世帯増えて25766世帯です。3月の月間移動数、転入678、転出696、出生41、死亡37でした。3月の交通事故発生件数、死亡、重傷はありませんでした。軽傷は10人でした。2月の犯罪発生件数、刑法犯は24件、うち侵入盗は1件でした。以上、統計情報でした。最後に、ご近所でいつもと違うと気づいたときにはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話番号は0561-635556、24時間365日受け付けています。これで広報長久手5月号を終わります。陽気に誘われてお出かけも多くなる季節となりました。皆様お元気でお過ごしください。